おはようございます。グッドモーニングボイスです。テイク2です。4月の、今日は何日ですかね。4月の、まず今、出てこない。何日だかわかんないんですよね。23日火曜日、8時17分ですね。いや、なんか最近ですね、調子が悪い、僕じゃなくて、インターネットのね、調子がおかしいんですよね、明らかに。んで、よくこう、不可解な落ち方をしてみたり、なんだかよくわかんないんだけど、全然取れてないという事態が今回発生してですね、先に、さっき喋った通りに大体喋ろうと思っているんだけど、50分ぐらいをテイク2なんですけれども、ちょっと35分ぐらいに縮めたいぞっていう、まあ、アホな欲望なんですけども、とりあえず、まず、なんだ、100日チャレンジ第8期、現在、鋭意募集中でございまして、間もなく多分満席になってしまいますので、もし気になる方がいらっしゃったら、なるべく早くお申し込みいただくようにお願いします。私としてはですね、今回から少し、また、私の色をですね、細かく差し込んでいこうと。まあ、もちろんこれは J 松崎株式会社で、運営しているものだし、J さんが、設計されたものでもありますから、そのカラーは、なるべく壊さないように、まあ、なるべくっていうか壊さないようにして、私の色もそこにもうちょっと差し込んでいこうかなと思っております。まあ、気になる方がいらっしゃったらですね、ご参加いただけると嬉しいです。で、本題にすぐ入りますね。今、松木さんのですね、いつも通りですね、松木さんの摂食障害の本を、まあ、正直ちょっと高いんで、読むぞってなった時じゃないと買えない、どんだけって思われるかもしれませんけど、買えないんですよ。で、買って読んでいて、まあ、もっと早く買えばよかったと、いつも通り思ってるわけですけれども、ですね、僕自身は摂食障害っていう経験はないですし、周りにもまあ、そういう人がいたとは言い難い。でもですね、読んでいて、まあ、これは私のアトピーの話だよなと思うわけですね。なんというかですね、まあ、松木節満載で対象関係論が、こう、摂食障害の解釈に、すごくこう、大量に投入されて、まあ、事実上それだけで解釈しているわけですよ。で、まあ、まず、痩せ願望っていうのがあるわけですね。まあ、これは別に驚くような願望ではない。ただ、問題になってくるのは、というかすぐ問題になっちゃうんですけど、一体この痩せ願望をそもそも抱いてるのは誰なのか。まあ、それはその要するに登場する思春期の女の子なんだけれども、やっぱりですね、ここにはコントロール欲求ってものがただ、何かの対象を見つけているに過ぎない、まあ、対象関係論的に言うとそういうことになるわけですよね。人生の指針が欲しいわけですよ。痩せればうまくいくっていうのは、まあ要するにある種の努力に方向づけをしやすいってことなんですね。なるほどなって思うんだけど、まあ、空腹感ってまず分かりやすいじゃないですか。で、空腹感を絶対善だってみなすと、いつ自分が良い状態になったのかが即座に分かりますよね。こういう状態が欲しい人ってやっぱいらっしゃるわけですよ。いや、分かります。非常に。思春期の頃っていうのは、まあ、中学高校の頃って大変ですから、要求されるもの、親だの社会だのに要求されるものもすごい増えてくるし、何をしている時が自分はいいことをやってるっていうのが明らかなのかが、例えばいわゆる仲間内がの要求してくることっていうのもすごい全然無限にはできないわけじゃないですか。でもそれと親が要求するものは大いにバッティングするということはありえますよね。家によってものすごくそれが鮮明になってくるわけですよ。もう仲間内の言うことは無視しなさいみたいな家だって当然あるわけですからね。そういう時にでも自分なりの指針が人は欲しくなるわけですよ。赤ちゃんじゃないんで、よくここで話してる母子関係の自分が何望んでるのかも全然わからないし、自他の区別も全くついてませんという状態はもうとっくに脱してるわけですから、自分がやっぱり一人でそもそもそういうふうにものすごくがんじがらめにする親御さんであってもですね、あなたが決めて考えて行動しなさいみたいなことをあっさり言うんで、当然その子は非常に混乱するわけですね。で、混乱してる時ほど人は当然指針が欲しいわけですよ。 道に迷った時のことを思えばよくわかると思うんですね。どっちに行けばいいのかを知りたいじゃないですか。闇雲にどんどん歩き回って熊が出る、山林にどんどん開け入りたいと思う人は誰もいないので、早く脱したいと思うんだけど、どっちに行けば早く脱することになるかわからない時には、自信が欲しくなります。これがやっぱ危険な状態なわけですよね。よくこう最近、なぜか最近ね、ツイッターでは、野良カウンセリングみたいな話がよく出ていて、私みたいな人間を指すんだろうなと思うんだけど、こういう人間が指針を与えますっていうものにやっさりついてってはいけませんというのは、つまり迷ってる人ほどどんな指針でもいいから欲しくなるっていう事情がそこにあるからなわけですね。で、痩せるという大きな指針が手に入るわけです。まず指針というのは、それをやってる時はどういう状態なのかが分かりやすくないと、特にこう、まだ、まあ子供なわけですから、分かりやすいほどいいというのが一つ。もう一つは、それが効果が発揮できることが目に見えやすいほどいい。痩せるっていうのはね、体重計乗れば分かるってこともありますが、まあビジュアルに大きく影響を及ぼしますから、すぐ自分が痩せたかどうかは分かりやすいと。で、まあこの二つですよね、基本的に。大人が貯蓄に向かうものすごい人走るという人が多くいるのも同じですよ。ただ貯蓄より痩せる方がよっぽど目に見えて分かりやすいのは確かです。貯蓄は所詮数字ですが、つまり体重計と同じですが、体型が目に見えて変わっていくというのはもっとビビッドですよね。きりと自分に知らしめる、自分が良くなっているってことをね。あと空腹っていうのも、貯蓄ってのはやっぱり、お金が貯まってきたぜって体感しないじゃないですか。そういう体感する人がいたらかなりやばいじゃないですか。なんか1億円貯まった、この体感が気持ちいいみたいな、ないですよね。でも痩せる、空腹っていうのははっきりしてるわけですよ。だから逆に多分満腹っていうのがそういう人にとってはすっごい、苦痛の種になっていくと思うんですけれども、そういうふうにあるわけですね。ここで、まあ、そのコントロール欲求ってものがまず、一つ危険なものとして登場しますが、あるわけです。お金を使わないとか、お金を貯めていくっていうのは自分のコントロールの、コントロールっていうのは何をどのようにするかっていうのが大事なんで、ただコントロールするってことはおかしいわけですから、例えば痩せるなら痩せるという方向性を持ってるから初めてコントロールっていう話が出てくるわけですね。で、まあ、このコントロールが全てなんですけれども、このコントロールの裏側には、つまりコントロールできない状態があるわけですよ。それが人生に混沌をもたらすと本人はもう信じたんで、つまり食欲が湧くってことは悪なわけですよ。罪悪なわけですね。お金を使いたくなるっていうのは、お金を貯蓄したい人にとっては当然好ましくない欲求であるように、でこれ全部井戸じゃないですか。井戸 S ですね。一度でもいいですよ。つまり欲動という。自然な欲求ですね。それを井戸と呼んだんでね、フロイトは。あって当然のものです。ないと生きられないものですね。私、ここに入浴欲ってあるのかっていうのを今一回考えるんですけど、お風呂入んなくても人死なないですからね。だから、入浴欲は井戸じゃないんじゃないかってよく思うんだけど、よくタスクシュート等でも評判の悪い、ダラダラする。あれ井戸ですよ、完全に。だから、あれを、否定するっていうのは僕はすごいこうリスキーだってよく思うんで、まあ、やんわりとになるべくしたいんですけど、それは望まない方がいいです。つまり食欲をなくしたいとか、睡眠欲なくしたい、あるじゃないですか。最近ようやく影を潜めてくれていいと思うんですけど、朝2時に起きるみたいな、なんかもう10時まで寝てるやつはダメだみたいな、そういう井戸というものに対して批判的な視線を向けると、大体人は少しずつマニックになっていくわけですよ。よくてマニックになっていくわけですね。だからこれを水木しげるさんじゃないですけど、人生をいじくり回してはいけないわけですね。まあでもそこもまた難しいんで、なぜならある程度現代社会ってこれを要請してくるところも称賛するところもあるんで、あからさまに無限にはできないっていう気持ちに人がなるのはよくわかるわけですね。だけどもやっぱり食欲を否定するのはまずいよ。ダラダラしたい欲求を否定するのはまずいと思うんですよね。全く食欲と同じなんで、例えば寝そべりたいとかってもう犬とかでも持ってますから、つまり井戸なんで、あれは完全に。でよくね、こういや獣じゃないんだからとかって言うんですけれども、獣な面もあるわけじゃないですか。精神分析はここすごい言いますよね。生理的欲求だから井戸なんてわざわざ名前をつけてるぐらいなんで、これを生物であることを無視するなと。 で、そこで性欲とかを強調して、非常にこう色目で白い目で見られるわけですけれども、色物っぽく見られるんですけど、まさに色物っぽく見られるんですけど、そういうことではないということですね。井戸を否定するとなんかまずいことが起きるよっていうことを言ってるわけですよ。で、我々は食欲を否定しなくても、ある程度食欲のコントロールって自然とできるじゃないですか。ここが大事なんですよね。これを見失っちゃうわけです、何らかの理由でね。で、見失う大きな理由として、過剰にコントロールしたいと、意識的にコントロールしたいと、普通にできないじゃないですか。食欲意識的にコントロールできたらかなりまずいことが起きますよね。だからできないわけです。ということは、無意識に任せとけばいいんですよ。これを、まあ私はグッドバイブス流に言うと、手放すっていう表現になると思うんですよね。手放すというのは、完全にコントロールができなくなるって話では全くないと思うんです。逆だと思うんですよね。適切なコントロール下に置かれるんだけど、それは自分じゃやらないに等しいってこと。いつ眠くなろうとかってしないからいいわけですよ。だから眠くなれる。これを意識的にコントロールしようとして2時には起きたくなるみたいなことをやると、睡眠できなくなるとか、そういうことが起きるわけですね。無意識が混乱するんですよ、きっと何らかの形で、ね、で、まあ松木さんの本に沿って喋っているんだけれども、いるつもりなんですけどね、食欲というものを万能的にコントロールできるんだと思いたいという気持ちがですね、例えば食欲というものを罪悪視していくわけですよね。こういう欲求があるのは罪だということになるわけですね。で、でも上がってくるじゃないですか、食欲は。普通に。死んじゃうんでね。で、一つには過活動というやつが起こるわけですよ。これも完全にマニックなんですけど、空腹の中ですっごい頑張る私、偉いみたいになるんで、空腹のままめちゃくちゃ活動する。筋トレいっぱいするみたいなね、非常に何かが起こってる感じがあるんだけど、これをタイムマネジメントとかでやる人はいっぱいいますよね。もう絶対こう、僕は完全にそういう立ち位置だと今自分を定義してるんですけど、ちょっと極端だとは思うんだけど、私はもう今タスクシュート協会の理事をやりながら何を言わんとしてるかというと、要するに自分のコントロールのためにタスクシュートを使うなってことをこれから言っていこうと。百シャレでもね、そういうことなんだなって思ったんですよ。自分のコントロールのため、これ別にジェマス崎さんがボイシーでよく喋ってる話と何ら矛盾しないと思うんですよ。人からの要請って言っても、もう仕事の依頼で、用事の依頼でもいいやをするためにだけ使いましょうってことなんですよ。ただちょっとややこしいのが、人からのコントロール願望を受けてこれを使う。でも基本大人はそれしなくていいと思うんですよね。子供はね、だから子供にタスクシュートを使うのは、僕はもう事実上反対ですね。子供が痩せ願望を持つのは大人のせいなんですよ。これはもう確実だと思う。ただ、そういう話をやたらするっていうのは私は避けたいと思うんですね。だって、親が子供をコントロールしたくなるのは訳があるし、すべての親が、精神的に極めて健全であるということは期待できないと思うんですよ。だから、ちょっと過酷になっちゃうんだけど、でも僕はここの専門家じゃないからここはやりませんし、僕のこう範疇の外にあるんだけれども、つまり痩せ願望を持ってしまった時に親の話だけを持ち出しても多分子供にとって救いにならないので、やっぱりこのいかに子供がですね、自分が持ってしまったその痩せ願望を自分で手放せるようになるかを助けるっていう、これが松木さんのスタンスだったように読んだんですけどね。それが正しいっていうか、まあ私は一つのスタンスとして大事なんじゃないかと思うんですよね。痩せ願望は、社会の責任ではないみたいな、そういう、まあそうは書いてませんし、そういうと語弊があるんですけれども、でも社会のせいだろうかっていうのは疑問がつくっていうのは本には書いてあって、それはそうだと僕はやっぱ思うんですよね。つまり社会がそれを望まなくたって、違う欲求を子供が持つというのは自然のことだと思うんですね。指針というものが欲しいわけですよ。痩せ願望じゃなくたって貯蓄願望に回ったりするってことですよ。で、貯蓄願望を持つのは社会のせいかっていうと、そうなのかもしれないけども、そうすると今度貨幣経済、全廃とかいう話になっちゃうじゃないですか。だからそれは無理があると思うんですよね、やっぱりね。ていうか、そうは絶対ならないと思うんですよ。少なくとも当面の間は、おそらくその子が生きてる間は。だったらそのことを考えてもあんまりどうにもならないので、やっぱりこのね、貯蓄すれば人生は、ハッピーだっていう、これを手放すっていう方が大事だと思うんで ただ、だからといって貯蓄しなくていいのかって話になるとまた難しいんで、そこについては僕も、たとえグッドバイブスだとしても何かを言う気はないんですけれども、多分究極的には手放す方向になるだろうなとは思うんですけれども、それはそれとして。摂食障害の本を読んだっていう線をね、ずっと辿っていくと、それだけでも言えることはいっぱいありますから、まずはその、井戸をチャージすると。井戸を攻撃する。井戸をアタックする。これはやめるってことですよね。端的に食欲を攻撃しないってことなんだよ。それは常識だとは思うんだけど、常識とは何かってことが、やっぱ、その、今痩せたいんですっていう人にとっての常識は、他の人の常識とは違うわけです。ここに、行き過ぎないマニックっていうのがまず大事かなと。痩せたいのは結構だけれども、痩せるということが人生をコントロールするっていう結論に至るのは、まず間違いなく行き過ぎなんで。で、食べなきゃ食べないほどいいみたいなね。そういうふうになってしまったら、やっぱり専門家が必要ですよねっていう、その専門家が書いている本ですよ。で、その食欲を攻撃するというやつ、ダラダラを攻撃するってやつと全く僕は同じだと思うんですね。つまりこれを、貶める。一つには。まあ、貶めるが全てかな。とにかく貶める。でもやっちゃいますね。で、やってしまう自分に不安を持つ。つまり罪悪という犯罪に等しいことをやる自分。将来やるであろう。食欲が湧いてくれば食欲に負けてしまうだろうと。ダラダラしたいという気持ちに負けてしまうだろうという恐怖を持ってるわけです。未来にね。未来にそういう時間がやってくると。自分はそれに抵抗しきれない。非常に恐ろしいわけですよ。それが。人生ダメにしちゃうから。また道に迷うってことが起こるからですね。でもやってしまう。やってしまった時に、この人はものすごくしょんぼりするわけです。これが抑うつですね。抑うつ状態。で、抑うつ状態になると、井戸がここぞとばかりに上がってきます。当然、本人生きなきゃなんないか。つまり、今までこう、ギュッと締めていて、元気だった時にはいけるって感じで食欲をコントロールしてたんだけど、いけなくなったかもってなった時に食欲がわーっと上がってくるはずなんですよね。おかしなことではないですね。で、そこで今まで食べられなかったものを取り戻そうとする体の働きは正常なんだけど、これを異常とみなすわけですよ。そして本人がこれを、退食とか過食っていうふうにネーミングしてしまうと、このことは、そういう表現とちょっと違いましたけれども、そういうふうに対象関係論の本の中で述べられているわけですね。つまりこれを悪いものとして投影するわけです。で、悪いものなんだから、いっそのことを悪くやるっていう、そういう気を持ってますからね。自己破壊的に働くわけですよ。だから、過食と名付けるだけでなく、その時には過度に甘いものと、過度にカロリーの高いもの、つまり、まあ自罰なんですよね、結局。自罰の一種として大量に食べる。これはですね、私は、実際に見たことはないんですけれども、アメリカで散々パビデオで見させられた。うわ、気分悪くなるわ、みたいになったんだけど、もうこれはね、授業なんでね、見て、レポートをまとめなければならないですよね。英語でちょっと何て言ったか忘れましたけど、過食、退食症っていうのはあるわけですよ。で、アメリカ人のそれなんで、すごいわけですよ。もうハイカロリーだし。めちゃくちゃね、バケツのようにでかいアイスクリームボックスの中に、すごいまたアイスが、着色バッチリなものが入ってて、しかもその後に大判のピザを、女の子ですよ、食べると。で、最後にですね、大きなゴミ袋を抱えてですね、つまりその時に出たゴミなりなんなりを捨てるというシーンが。これはもう実録ですからね。いやー、みたいな。いやーって言ってちゃ全然ダメで、お前さっさと英語でレポート書けみたいな。他の子の、まあ、アメリカ人ですからね。5分の1くらいの速度でしか僕書けないわけですから、英語。うわーって必死になって、わー大変だわーって思いながら書いてたわけですよ。それを思い出したわけですが、まあそういう話なわけですね。これを、ダラダラだろうと、浪費だろうと必ずやることになりますね。だから、井戸というものを否定しちゃダメなわけですよ。大体井戸を否定するなんてありえないんじゃないですか。例えばトイレに行くのを否定するみたいな勢いですからね。端的に言って。物食べずにこれを聞いていると信じたいわけですけれども。そういうことですよ。だから、ダラダラというのも、 もう過度にものすごくダラダラするみたいなね。ほぼ一日中ダラダラして、もう全然ダラダラしたくないんだけど、ダラダラしなきゃなんないみたいな気持ちになっていくと。そうしてすっかりをやり終わった後に、食べるでも寝るでも何でもいいんですけども、お金を使うでもやって、ものすごく罪悪感を持ち、ものすごく抑圧的になるわけですね。でも一番やっちゃいけないことを最悪の形でやるっていう結末を得るので、ここで。これは松木さんの方にほぼ同じことが書いてあります。そこで反社会性っていう問題も出てくるわけですね。結局これは社会に要求されたものだっていうレッテルを貼ってあるんで、反社会的なことをやってる。食べることは全然反社会的じゃないんだけど、反社会的なことをやってるというふうに当事者は考えるわけですね。ここで万引きっていう話と摂食障害って話が結びついてはくるんですよね。つまり、いいものを取り込み、悪いものを出していきたいっていう気持ちなんですよ。だけれども、それが非常に混沌としてくるわけです。いいものも悪いものも一斉にわーっと取り込んだときっていうのは、指針を失っていますので、いいものを取り込みたいという気は依然として極めて強いんですよ。で、もともといいものとは何かというと、もうそれは緑黄色野菜とかグリーンレタスとかそんなものばっかり食べることになるわけですよね。プロテインとかね。先日あの YouTuber の方がですね、食べるっていうのは人生で無駄なことの極致だから、あの万能食をずっと食べているっていうのが、だからああいうのゲイなんだと思って見るべきだと思うんですよね。これもある種の形で井戸を完璧に否定してかかってるんだけど、井戸を否定するっていうことは、ある意味生命というものに対して非常にアンチテーゼを抱えている感じになってくるわけだから、何が無駄だって話になった時に、寝るのが無駄だとか食べるのが無駄だとかそういう話をしていくということは、つまり、その生き方は実にこう、言葉を選んでるんですけどね、私はね、実につまり、新種なわけですよ。旧人類とは異なる生き方なわけですよ。でも私は間違いなく私は新種じゃないんですよ。だから旧人類的に生きていく必要があると思うんですよね。だからここを否定してかかるということは、やっぱりリスクを負うと思うんです。非常にいろんな形で。で、私はもうこの辺ははっきり言いたいんですけど、タスクシュートを、井戸の否定に使っちゃダメだと思うんです。というかそもそも本当はですけど、コントロールに使うのはやめようと。自己コントロールってやつね。自己コントロールを要求されていると信じるのも、多分これは信じてるだけなんで、子供が使うなら別ですよ。子供は あなたセルフマネジメントしなさいと言われる、その支配下に置かれてるケースはあるから、一概には言えないと思うんですけど、大人は、たとえ、会社に推奨されてるとか言ったって、絶対にそれは、拒否することはできるんで、で大事なのはですね、コントロールをするために使うんではなくて、要請を間に合わせるために使うんですよ。要請を間に合わせるために、何て言えばいいのかな。ある種の活動のコントロールをするというのはありだと思うんですよ。一時的に。常に一時的になんですよ、これは。で、終わったらやめる。なんならタスクシュートもやめちゃってもいいと思うんですけど、これはつまり、要請に応えるために一時的にコントロールするというのはやむを得ないというケースはあると思うんですね。だってバスの時間のコントロールってまさにそういうことじゃないですか。あれは人を乗せるためにやってるわけですよ。時刻表というものは公共交通機関以外のものには使われないですよね。それと全く同じことなんですよ。自分は、コントロールしなくていいときはしなくていい。コントロール自体は目的にならないってことです。人生の指針にコントロールを持ってこないということですね。ただ、子供は持ってきちゃいたくなるときに持ってきちゃうのは、まあ、やむを得ないと思うんですよ。学校で泡もコントロールにかかってるんで、コントロールができるようになることそのものを目的に何かをさせられる。だから痩せ願望って持っちゃうと思うんですよね。さっき言った話の通りで。で、この時に途中の話になりましたけど、過食に、まあ、過食というそもそもネーミングをしてしまう。このことをすごく松木さんは、批判的に書いてるなって感じがしたんですけど、つまり単なる多食を過食と呼ぶっていう言い方は、僕これすっごい思い出すんですよ。単なる集中を過集中と呼ぶじゃないですか。本当にこれは何をやってるのかと、松木さんのこの見解っていうか対処関係論なんだけど、すごい面白いなと思うのが、まあこれは常識なのかもしれませんけどね、精神分析で。巻き込みって呼ぶんですね。つまり医者とか親とかを 巻き込んでいくわけですね。社会を巻き込んでいくわけです。豊作に向かわせるわけですよ。価値観を逆転させるわけです。食べること悪だっていう価値観を自分一人が持ってると心もとないじゃないですか。そこで食べること悪だという、悪だよねっていうことを親も納得させる。親に食べること悪でしょうと。だって私、過食するじゃない。これコントロールして、ダメだよねと。お母さんも一緒にやろうってことですよ。こうして巻き込んでいく。そのためにレッテルを使うわけですよね。だから僕は過集中って言葉を聞くために反対したくなってたのは訳があるんだなっていうのがよく分かったんですよ。これ投影同一化なんですね。食べるっていうことに悪という投影をまずする。そして食べることを悪そのものにしていくために他の人にもそういう認識で統一させていきたいわけですよ。少なくとも身の回りの人で、極端なケースに至っては医者も巻き込まれちゃうじゃないですか。だって過食って言ってるのが医者だったりするわけだから、いや過食症ですねってお医者さんが言うってことは、ほらお医者さんも過食って言うじゃない、私は過食という悪いことになってるからお医者さんも治してくれる、お母さんも協力するべきだ、つまりどういうことかというと食べない私を正しいものだとみなすべきだってことになるわけですよ。これが拒食の正当化っていうものに、みんなが使われていくっていう、構図なんですよねっていうふうに松木さんは すごい穏やかに書く方だから、これを全部マイルドに書いてるんですけど、要はこれを非常にやばいことがその上記体の中でみんなが何て言うんですかね、この騙されるっていうのともちょっと違う気がするんだけど、騙されちゃいない気がする、騙されてる人もいるかもしれないけど、別に医者が騙されてるわけじゃないんでね、非常にこう巻き込むっていう、いかにもだから精神分析的だなってやっぱ思ったんですよね。精神分析は演劇っていう概念をすごい使いますけれども、まさにこれはみんなで演技をしているような雰囲気になっていくじゃないですか。で演技してるとリアルだか演技だかが分からなくなるということが起こりますよね、往々にして。これ演劇やった人の方がよく知ってることだと思う。僕ほとんどやったことがないから分かんないですよ。桃太郎で鬼の役させられた時全然入り込めてなかったんで、俺鬼だわって全く思ってなかった。だから要するにあれ下手なんですよ。要するにあれですね、下手な役者ってやつですよね。下手な役者入り込みすぎるって話もあるんだけど、この話してるとキリがないのでやめますが、そうやって巻き込まれていくと、もうこれ本当にですね、我々の時代には非常によく見られる、どの時代も間違いなくこれ非常によく見られると思うんですよね。過集中という言葉にみんなが巻き込まれていくわけですよ。私はもうなんとか症だから過集中しちゃうんですっていう話で、いや過集中避けるためにこういうリマインダーが役に立ちますよみたいな、完璧にみんなが巻き込まれてるじゃないですか。過集中は悪っていうことに最初から決まってるわけですよね。ここには、つまり、井戸が集中するっていうのは井戸だと僕は思うんで、人が何かに自然と集中していく、例えば獲物を狩るために、昔の人がですね、鹿とか追ってるとき集中すると、いくらでも時間かけられますよね。だって相手が鹿なんで、相手に合わせて動かないわけにいかないですからね。だから非常に集中すると、それに対してだからこれは自然と湧き上がる食欲とかと同じなわけですよ。井戸なわけですよ。 S なんですね。これを過集中と呼んで問題視するということは、つまり何かをコントロールしたいからなわけですね。時間の使い方をコントロールしたいと。つまり痩せ願望と同じようにスマートな時間の使い方をしたいという欲求が最初にあって、それゆえに当然それに反する井戸、痩せたい人にとっての食欲のようなものがわーっと湧き上がってきたときに、いやこれは過集中なんだと、ゲームに集中しすぎて時間の使い方を忘れてしまった、それが恐ろしいので、これを不安視してこれを抑止したいという気持ち、それにみんなを巻き込んでいって、これにレッテル割りをするわけですね。そうして、その味方をしてくれる人の側に立つと。私は正しいことをやってる。そのために、この間違った過集中ということに落ち込まないようにするために、みんなで協力してくださいっていう世界に巻き込んでいくわけです。盗作的世界ですよね。本来食欲があるのはいいことなんだけど、それが悪いことにされる。本来集中できるのはいいことなんだけど、それが悪いことにされる。そうしてそこに嘘が始まるわけですね。盗作なんでね。本来のあり方が逆転していく。つまり自分の食欲というものを 治療の道具にするわけですよ。どんな人でも絶対食欲って湧くんで、湧く間は治療されるってことがここで成立しますよね。初めに嘘があったんで、ここから嘘がずっと続いていくという世界が始まるわけです。だから過集中がいけないと、コントロールしなければいけないとなったところ、必ずこの種の問題が発生しうるっていう話ですよね。マイルドなケースもあれば、非常にやばいケースもありますが、だからなんですよね。だからここで過剰にストイックなものが推奨されやすくなるわけです。私はもうマイルドでもストイックでも、基本的には避けたいなっていうふうに思うようになったけど、まずはストイックな方から避けていくっていう方がいいなと。逆算はストイックだっていうのはあると思うんですよ。だけども私はタスクシュートも容易にストイックになりうるんで、とにかくストイックを排するっていうのが大事だなと。ストイックっていうのはこういうことですよね。食べませんと。空腹ですと。わあ、すっごい私空腹偉いわみたいになるわけですよ。食欲悪なんて。だから空腹な中で、ちょっとだけプロテインとレタスをかじって、バリバリ筋トレをして、ものすごくこうなんか消耗感があると、ものすごく気分がハイテンションになっていく。非常にマニックな世界ですよね。層的な世界。で、まあ、時々大変なことが起こると。で、これをですね、ダラダラを廃止するっていう場合には、そこまで、すぐに健康を害するとかいうことはないかもしれないけれども、やっぱりほぼ同じようなハイテンションが十分起こりうるので、そうでないときは仕事にならないみたいになっていくんで、まあ、極力というか、ほぼ、やめようと。ただどうせやりますからね、現代人は、時間を全くマネジメントせずに組織で働くのは非常に難しいというケースは多々あると思います。だからいいんですけど、使う分にはいいんですけど、この移動を敵視しないっていうのがまずもう絶対だから、かなんとかとかは一切使わない。本来あるものに対して別名を当てないってことですよ。食欲を過食とか、集中を過集中とか、二度寝とか浪費とか、全部いけない言葉だと。消費を浪費って言葉に変えないってことですね。そうしないと、お金使うっていうのは井戸じゃないけれども、井戸に限りなく近いじゃないですか。だってご飯買うのにお金使わなきゃなんないから、結局のところ、お金使うのを否定するってことは井戸をまるまる否定することに、等しいわけですよ。お金を使うという時に罪悪感が生じますって人はよくよく注意して考えた方がいいと思うんですよね。乱費とかね。そういう沼とかそういう言葉ですよね。極力これをやめるってことですよ。もう多食を過食と呼ばないっていうのは本当に、この世界だなって思ったわけですよね。だから多食を過食と呼ぶと、東映ドイツ化が起きるなどという表現を使って、理解が進むと思われるのは対象関係の世界だけだと思うんで、分かりにくいことこの上ないですよね、その言葉の使い方は。でも確かに盗作的世界というものがその人のを中心に展開していくということは起きるわけですよね。で、その人はいいものと悪いものに分けるわけです、はっきりと。グリーンのレタスと、油こってりのなんとかかんとかみたいな、あるいは清涼飲料水と、水みたいなね、いいものばっかり取り込みたいという欲求が出るわけですよ。いい時間の使い方ばっかりしたいという人が絶えないタスクシュートの世界ととってもよく似てるなと思うんですよ。で、ここにはいいというものに投影されてるのは当然いいお母さん、いいおっぱいですよ。いいおっぱいがバッチリ投影されているわけです。これが体にいいとか悪いとかいう話ではないですよ。体にはいいんでしょう。だから体にいいものを食べるのは別に構わないんですよ。ただ、投影するっていうことがその前の段階で必ず起きるんで、そのことには注意しておきましょうってことですね。で、その反対に来る方がよっぽど問題で、つまり悪い食べ物ってやつですよね。血液がコーラでできているって話をプラゾンさんは時々されますけれども、そういうことですよ。コーラというものに悪いという投影を当てるわけです。これは多分悪いお父さんとかがね、夜飲んだくれている悪いあのお父さんというものがコーラという飲み物に投影されるわけですよ。で、自分がコーラ飲むと、そのお父さんと一体になってしまう。わあ、すごい最悪みたいになってしまうから、これをやめるっていうことを、すごくこう、いいことのように考えて、盗作的になる。だって、世の中コーラの CM してますから。で、コーラ飲むことは悪だっていう話になってくると、盗作的になるじゃないですか。普通に生きているということは悪いことだってことになってしまうって。で、この盗作的というところの先に、 私がどうも分かりにくいなと思ってたら必ず出てくるんだけど、別に精神分析の世界じゃなくても接触の話が出てくるとか必ず、昔マラソンランナーでね、マラソンランナー痩せ願望を持つのは当然じゃないですか、食事のコントロールもしなきゃなんないし、でものすごく頑張ってやってるうちに、万引きをするみたいになってったって、この話につながりを僕はなかなかよく聞く症状としてはもちろん絶対目にするんだけど、なぜなのかが分かんなかったんですけど、つまり盗作だからなんですよね。良いものは悪い、マクベスですよ。いいものは悪い、汚いは綺麗ってやつですよ。最初に魔女が言いますよね。盗作の世界なわけです。逆転している、目的と手段が逆転するわけですよね。だから、性的思考でも、覗きはしたいけど、別にセックスはしたくないみたいな、むしろ嫌みたいな、よくわからないことを言う、男性がいるんだけれども、これ完全に手段と目的が逆転しているわけです。で、何のためにするのかっていうのがないわけですよ。だから、その、プロセスだけに全快楽が集中するみたいな話になっていく。空腹がとにかく気分がいいっていうのは、明らかに何かが逆転しているわけじゃないですか。空腹っていうのは食べるためにあるのであって、空腹になったら気持ちいいから、食べるのは最悪みたいになるっていうのは、明らかに何かが転倒しちゃってるわけですよね。それが、いいものは悪いなわけだから、つまりお金を払って物を買うとかは悪いことになっていく。すべてが、ごまかしということで、嘘ということ、逆転ということとか、反転ということにつながってるわけですよね。だから万引きというのも、盗癖っていうことになるんだろうけれども、正規のルートで手に入れるっていうことがそもそもあんまりいいことではないわけです。し、非常に悪いことを自分が望んでいるっていうのを確認するっていう意味でも、これは大切な行動になってきかねないわけですよね。つまり、食べるっていうのは悪いことで、自分は食べたいわけだから、自分の中に悪いっていう部分は、どうしても登場すると。で、もう一つがあれですね、ものすごく羨むという。例えば、私のような人間が時々だから口走ってしまうことが無駄な刺激を与えるんだろうなと、食べても太らない人とかっているじゃないですか。そういう人を異常に羨むわけですよね。食べても太らない、あれこそあるべき姿だってことになっちゃうわけですよ。全然そういうわけじゃないんだけれども、あともう一つ、食欲がない人に対して非常に強い羨望の眼差しを、羨望ってのは対象関係ではもう超重要キーワードなわけですが、だからあいつをいじめようみたいになりかねないわけですよ。あいつ食欲がないやつだからいじめようみたいに、食欲がない人になりたいわけですから。だからこの羨望ってのがやっぱりものすごくある種の、食べ物を盗むんですけれども、そういう事態を引き起こすわけですよね。なんちゅうんだろうな、非常に独特な見え方が発生するんだと思います。食べ物というものが冷々しく飾ってあるんだけれども、ある意味食べ物ってガラスケースの中に入ったりしないじゃないですか。非常に無防備に置かれていますよね。果物とかそういうものを、おやつとかですね、おやつを盗むっていうのは本当よく出てくるんだけれども、悪いことをしているっていうのかな、悪いことをしてるっていう意味と、いいことをしてあげてるっていう意味と両方あるわけです。おやつなんか食べちゃダメだから私が食べてあげるみたいな、よくわからない話なんだけれども、非常にわかりやすい話でもあるわけですよね。食べちゃダメだから私が食べてあげる、私は今悪い子になっているからみたいな、そういうノリなんだと思うんですよ。で、ここには完全にものすごくめちゃくちゃ東映同一化が、もうなんか東映の嵐ですよね。相手を善悪に巻き込んでるし、おやつを食べる悪い人みたいな、よくわからないものに相手を仕立て上げて、でもその悪の道から守ってあげるために私が盗んであげるみたいな、これはとてもいいこと、悪いことなんだけれども、このなんちゅうんですかね、いいことなんですよ。つまり悪を、毒を持って毒を制す的な世界っていうのがすごいここにはあるんだと思う。全域そうですもんね。食欲というものを例えばいろんな形でダメにしていくっていうのは完全に毒を持って毒を制している気になってるわけですよ。この考え方が時間管理にめちゃくちゃ適用できるなと、ほとんど全部に適用できるなと、なんなら僕のアトピーにもほぼ全部適用できるなと、肌が悪いみたいな、肌が悪いって言うじゃないですか。ここに投影があるんですよ。 東映があるところにはどうしても東映ドイツ化があるわけですよ。肌は悪い肌になっていく。これが本当に進行するっていうのが恐ろしいですよね。恐ろしくはないんだけれども、つまり松木さんってすごく松木節って僕時々言うんだけど、本の中でもこの特に東映ドイツ化の話を人じゃなくて物に当てるっていうのの観点が彼のカウンセリングの多分非常に独特の部分なんだと思います。人じゃなくて物に当てる。だから接触とか、依存というものを彼はすごく見ていったんです。まあ、見ていったのが先かもしれないですね。普通我々はこの人は嫌な人だっていうと、その人は嫌な人として振る舞うみたいな対人関係で東映ドイツ化を言うんだけれども、食べ物とか我々やりますからね。食べ物に東映ドイツ化する。そして、買い物とかにも東映ドイツ化する。あるいは、依存する対象に東映ドイツ化する。こういう部分の観点がすごく多いものなんですよ。最初読んだ時は意味が全然わからなかっただけど、今は非常によくわかる気がするんですよね。食べ物はさすがに期待には応えませんけど、でも全く同じ振る舞いしますからね。食べた後でうわすっごい体調悪くなってきたみたいになるわけですよ。悪い食べ物だから、それは別に不思議なことじゃないですよ。すごい投影してるじゃないですか。悪い食べ物を食べたから直ちに気分が悪くなるっていうのは本当は相当おかしな話ですよね。消化して何かになって、その後で悪さをするってんなら、まだしも、もう胃に入れた瞬間にもう、うわーってなるっていうのは、これやっぱり投影しているんですね。そしてその食べ物が投影同一化され、悪いと思った食べ物が悪い食べ物に化してしまう。そして悪さを実際に自分にしてくる。だからその食べ物を攻撃しなきゃなんなくなる。その上で、他人をそれに巻き込むという話になっていく。これは本当に、コントロール始まるところには、常について回るなと。だからやっぱり自分が悪い、まあ悪いと思うものは基本やめといた方がいいんだけど、特に自分の意図を悪者にしたときは超要注意だってことですよね。寝たい、食べたい、その他もろもろですね。なんでこれについてそもそも喋るときに少しよどまなきゃなんないのか、投影してる証拠だと思う。